では、質問はですね、新修正典370ページ、残機についてですね。残機あるがゆえに、すなわちよく父母子長を苦行す。残機あるがゆえに、父母兄弟姉妹あることを説くですね。残機とは一体何かということですね。これは残機っていうのはですね、恥ずる心ということです。恥ずる心、恥じる心、ね、歌でもありましたよね、羞恥心、羞恥心ってね、僕たちはって知らないですね。羞恥心のこと、恥を知ることが、これが人間というものですね。残機っていうのは一体、何ですかというとですね、もう一言で言うとですね、存在価値のことです。存在価値が高いっていうことをですね、残機とこういうふうに言います。
残機っていうのが人間らしい心っていうか、まあ、存在価値が低いってことは三幕堂に落ちてる、
存在価値、つまり存在価値が高い人が初めて、自分の価値に合わないようなことをしたことに対してですね、恥じるわけです、
ね、浅ましいことをしてし
まったな、浅ましいことをしてしまったなと、こういうふうに思うということです、ね、残っていうのは、自分に恥じるということですね。気というのは人に対して恥じる、こういう気持ち。残っていうのは人が見ているとか見ていないとかに関係なくですね、人間としてこんな恥ずかしいことはしたくないっていうふうに思う気持ち、これが残。気というのはやっぱり人にこういう情けない姿を見られたくない、
ね、じゃあ残は自分の内側の心で、気は肉体に現れた言葉とか動作とか、
いや、これはいわゆる残っていうのは自分に対して、ね、自分のプライドから見てやりたくないなと思うこと、気っていうのはね、やっぱり社会性みたいなもんですね。いわゆる一人の社会人としてこういうことはやりたくないなっていう気持ち、ね、だから、なんていうんですか、人間としてって言った場合、一人の人間としてこういうことは恥ずかしいからしたくないっていう気持ちと、ね、人間っていうのはそのね、仏教用語ですけど、人じゃないわけですよ、
人じゃない、
そうそうそう、人っていう字に間っていうのをつけて人間と、こういうふうに読むわけですね。 なんで間っていう字が入るかって言ったら、人っていうのは初めてこう社会性っていうものをね問題にすると、人と人とがどう付き合ったらいいのか、ね、いわゆる動物としての人間人っていうことではなくて、いわゆる集まりの中の人間関係の中の人なんです。これが人間という意味なんです。だからザンっていうのは一人の人間としてこういうことはしたくないなっていうふうに思う気持ち、ね、まあ例えばどういうことかと、まあ、酒に溺れることはしたくないなっていうのがザンっていうふうになるわけですね。
いやね、言っとれって
ね。あと、たとえ、なんていうんですかね、まあ、暴飲暴食とかね、そういうようなことも人としてどうかな、あとこうパチンコにはまってしまう、ギャンブルにはまってしまうっていうのも人としてどうかなっていうのがザン。じゃあ木は何ですかって言ったらね、いや、やっぱ妻子ある身としてですよ、他の女性と付き合う、これはやっぱりね、その一人の社会人としてどうかと。しかもね、女性と付き合うだけじゃなくて子供までできてしまった、
とんでもないね、
とんでもないことですけど、それは一人の社会人としてどうかと、こういうふうに思う。
しかしね、
これが残機っていうものです。それは自分の中にですね、やっぱりこう価値あるものだと、自分は価値ある人間だというものがないと、そういう気持ちにならないわけです、ね、自分は人としてとても価値のある人間なんだと、こういうふうに自分自身を感じて初めて、ね、こういうことをやめようって思うわけです。まあいろいろありますよね。自分の価値がね高まってくると、まあ、どういう気持ちになるか、まず字はきれいに書こうと思いますね。そう思いません？字はきれいに書こうと、ね、やっぱりこうホテルとかでね、ちょっと名前書いてくださいとか言ってね、こんな風にね、書くと。
じゃあダメだ。
ね。適当に書くと、もう殴り書きのようにパパパパパパパパパパパって書くというね。そうすると昔は何とも思わないわけですよ。まあね、見えればいいと、字として見えればまあこれはこれでいいと。だけど、なんていうんですかね、自分の存在価値が上がってくると、やっぱりね、その一人の人間として字は汚くてもいいので丁寧に書こうって思うようになるんです。綺麗か汚いか置いといてね、こう丁寧に書く、こうやってこうやって、
だってそれこそ名前こそ自分を表すんだからぐちゃぐちゃでいいとはなかなか、
ね、
自分がぐちゃぐちゃになるような気が
する。もう全然違うでしょ、こう名前を書くと、ね、これは一人の人間としてどうかなって思うのがザン、ね、それに対してキーはですね、こういうのをホテルで書いて相手のボーイさんとかね、フロントの方がですね、なんじゃこいつはとこういうふうにね、こう思われるような字を書きたくないなって思うのが気って言います、はい、
ね、それは健全精進の層とは違うよね。
健全精進の層っていうのは、人によく見られたいがために人前では綺麗な字を書くけど、いつもは汚い字を書くっていうのが健全精進の層と。 残っていうのが抜けている場合ね、これ残が抜けている場合はこれは健全精進の素ってことですね。残っていうのは人としてこういうのはやりたくないな、
そうか、人が見てようが見てまいが人として、
はいはい、
一人の人間として、
はい、
そうだね、
そうそう、まあいろいろありますよね、うん、お風呂場に行きました、銭湯に行きました、うん、ね、で服を脱ぎます、うん、脱いだ服を、ね、ぐちゃぐちゃにして入れるかきちんと畳んで入れるか、うん、
あると止めなくていいのか丸めたもの、
ね、では入れないな、
ね、こう昔はねぐちゃぐちゃにしてこう早くお風呂に入らなくちゃっていう感じで顔の中に入れる、そうすると何とも思わないわけですよ昔はね、そういうことに対して。だけどこうやって存在価値が上がってくると人間としてもっときちっとしたいな、もっとこう落ち着いた人間になりたいな、とそわそわしてるんじゃなくてね、どっしりと構えて、ね、落ち着いた人間、そんな人間になりたいな、きちっとした人間になりたいな、それは存在価値が上がってきた。あと隔絶ですよね、やっぱり相手にちゃんと自分の気持ちを伝えられるようにね、めめめめめめめと何を話をしてるのかわからん、そんな人間よりはちゃんと気持ちを伝えられるような人間になりたい。今私だったらこう説法していますけど、その一言一言ちゃんと、話せるようになりたい、ね、あーいうとかね、一つ一つの言葉がちゃんと 出るように、ね、なりたい。適当に喋るんじゃなくて、録音もされてますからね、後から聞いた人がどんなことを話をしているのかということを聞き取れるような分かりやすい言葉を使いたい。こういうのがやっぱり残機っていうことになりますね。また人に心配をかけないようにちゃんと準備をしてから臨みたいなとかね、やっぱり人間としてきちっとしたそういう性格を身につけたい、ね、また今だったら病気になりましたと、そうすると存在価値が高いとですね、やっぱり、皆さんのために早く良くなりたい、ね、早く健康になりたい、健康になるためには食生活を気をつけなければならない。そうすると存在価値が高くなってくると、ね、食べたいものが食べたいものを食べるんじゃなくて、体にいいものを食べよう、体を気を使ってね、健康に気遣ってね、運動もしていこう、こういうのが残機っていう心です。ところが存在価値が低くなるとですね、これに対して存在価値が低いと、ね、頭で分かっていても、例えば病気になりました、食生活を肉中心の生活から野菜中心に変えなくちゃいけない、しかもそれはね、1回2回じゃなくて毎日のこと、そしてこれから一生のことなんですよ、ね、ちょっと良くなったから、ああ良くなった良くなったっていうことで肉を食べまくっていちゃいけないわけです。やっぱり自分の体を気を使ってですね、自分の体に適したものを食べていかなくちゃいけない、
しかもそれを一生涯続けていかなくちゃいけない、ね、それは人間としてそういうふうにやっていきたいなって思うのは存在価値が高くなってきたから、ね、
より高みを目指すような考え方になってくる。
そうそうそう、逆に存在価値が低いと頭で分かっていてもですね、欲に負けるんです。ね、欲に負ける。だから頭で分かっていてもその通りにできないのは、それは存在価値が低いから。こうしなくちゃって分かっていてもついつい欲に流されていってしまう、
ね、昨日の引力が強い。
そうそうそうそうそう、ね、だから分かっていながらできない、ね、でずるずるずるずるとやらなくなってしまう。いや、そもそもね、やろうという気持ちさえも起きてこない、はい、こういうの、はい、それは、その存在価値が低いから、残機の心がない。だから残機の心がない人はということですね、左から3行目ですね。残機なき者は名付けて人となさず、名付けて畜生となす。残機のない人は、つまり存在価値の低い人はですね、欲に流されやすく、自分の心を自分でコントロールすることができない。それは人間ではなくて、畜生なんだ。畜生っていうのは何かというと、畜生というのはですね、焼肉定食、あ、違う違う、焼肉定食ではなくて弱肉強食、
ね、焼肉定食
焼肉定食ではなくてね、これよくあったんですよ、こうね、この弱の字とね、強の字が抜けてね、この空欄に入るものは何ですかと、
こういうので、ね、焼肉定食、
ね、焼肉定食とっていうので、私も小学校時代習いました。
そんな、
ね、あ、弱肉ですね、弱肉強食ですね、焼肉定食ではなくてね、弱肉強食、これが畜生界です、ね、三幕堂の一つ畜生界。畜生界っていうのはどういう世界かというと、強いものが弱いものを思い通りに動かす、そういう世界です。ね、だから、どちらが強いか、どちらが弱いか、存在価値が低くなってくるとですね、そういうことが問題になる。例えば親子の間でも、ね、どちらが権力を持ってるか、どちらの意見が強いか、そういうことが問題になる、ね、だから親は子供に対してですね、自分の考えを押し通すときに力技でですね、俺の方が正しいから俺の言うことを聞きなさいっていうふうに、押さえつけようとする。で、子供は子供で、押さえつけられると、あ、私は弱いから従わなくちゃいけない、 そう思って、さらに存在価値が低くなる。で、いずれは強くなって私が思い通りに動かすんだ、こういうふうに思うようになる、ね、そこにはですね、親子といえども敵同士なんですね。畜生界っていうのは親子といえどもそれは敵なんだ、こんな感じかな、敵同士。だからね、猿でもね、見てください、ちっちゃい間はね、小猿がちっちゃい間はね、母猿が一生懸命ね、食事をね、取ってきてあげますけど、ちょっと大きくなったらね、小猿を押しのけてね、母猿が食べるんです。それをね、見せて何を教えてるかというと、ね、あなたの食事はあなたが取ってこないといけないんだよと、ね、
自分の身は自分で守
れ、そう、自分の身は自分で守れ、ね、強くなれ、ね、この間平の清盛を見ていましたけどね、その平の清盛がお父さんに対してね、私はね、誰の子なんですと、ね、私はね、犬なんですか、飼い犬なんですかと、こういうふうに聞かれたらね、そうだ、お前はね、犬だ、ね、悔しかったら強くなれ、強くならねばね、死ぬぞって感じ、
畜生界だ
ね、畜生界ですね。これを見てね、そうだ、今の日本に欠けてることはこのハングリー精神だ、こういうふうに 見た人も多かったんではないかと思いますけど、ね、それは畜生界の世界、
決していい状態ではないよね。
そうそうそうそう、親がね、子供に対して期待することはこの父を超えろ、それは結局私をね、乗り越えてね、私を食って思い通り動かせっていうことになっちゃうのでね、そこには親子っていうものはない、兄弟っていうものはない、
敵同士
師弟というものはない。だからここにですね、残機あるがゆえにってね、すなわちよく父母司教師長を苦行すと、ね、残機の心があるから、畜生じゃないから親を敬う心があるんだね。なあ、存在価値が低くなってしまうと、それは親といっても敵なんです、ね、よくね、私はこんなにね、子供のことを思って育ててきたのに、そう思いますけど、結局自分の存在価値が低くなってしまうとですね、子供を育ててるんではなくて、子供の上に自分がいつも立って思い通りにしてきたっていうことになってしまうわけです。そうやって育てられた子供にですね、恩を期待することはできない。はい。ね。
親を大事に思えないっていうことは、心は畜生の心。
そうですね。親を大事に思わないっていうことは、それは畜生の心に子供も親もいるわけです、ね、そしてその子育ての仕方は、愛情ではなくて、弱肉強食と、ね、いわゆる自分が強くて弱い子供を守るという気持ちで、思い通りにしてきたと。そう、
このように育ててきた
のね。はい、 だから子供は強さを求めるわけです、ね、だから自分の思い通りに物事を動かしたいって思うようになる。そうですね。いや、今更どうしようもないわけじゃないですよ。存在価値が低いからこういうことになってしまうんであって、存在価値を高くすればこの問題を解決することができるわけです、ね、
人間としてのレベルの考えはもう畜生っぽいし、やっぱり高みのある、お坊さんのような考え方っていうのは輝くよね、
はい、
そういう考えを持てるように成長
させてあげないといけないし、自分も成長しないといけない、
していこうとかね、
はい、うん、だから存在価値をやっぱり高めるってことがこれ大事なんですね、うん、存在価値が低いとこう畜生にこう落ちていくわけです、うん、
そうだ ね、
で無意識のうちにこれ上下が問題になって、うん、強いか弱いかっていうことが問題になると、うん、だからそういう人はですよ、親だからといっても、うん、敬うことがないわけです、ね、それは親というのはいつも自分の上に立って、ね、私を思い通りにしてきた存在だっていうふうに思ってるし、師長、師っていうのは先生、先生を敬うという気持ちもない、つまり人に頭を下げて教えを請おうっていう気持ちが起きてくる。頭を下げるっていうことは弱者だということを認めるっていうことになるのね、はい、なら頭を下げて、聞くことができない。また年長者、ね、自分よりも経験がある人から学ぼうという気持ちがない、とにかく俺は俺の力で生きていくんだってね、まさに大河ドラマの平清盛そのままの性格になっていくわけです。だから天下の掟とかね、そういう、なんていうんですかね、一般的に守らなくちゃいけない社会のルールとかね、そういうものを守らないことがいいことなんだ。まあ先生とかもありますよね。君が代をね、なってそのなってる時はね、起立しなさいっていうふうに言われてもね、俺はそんなことしたくねえんだということで座っている。これはね、ソクラテスの言葉にね、悪法といえどもまた法なりと、どんなに悪い法であってもね、法は法だから守らなくちゃいけない、しかるべき手続きを踏んで変えたもの以外はね、法は法だから守らなくちゃいけない、悪法は法なりと。それと同じように、学校の中で決められたルールはどんなに自分が納得できなかったとしても、その組織の中にいる間は守らないといけない、ね、ただしそれはプライベートも守らなくちゃいけないというわけじゃないですよ。学校の中では守らないといけないね、だから学校から一歩外に出て、仕事を終えたならば、信教の自由、思想の自由というものがありますから、学校でこういうふうに言われたのは私としては納得できないっていうことは言ってもいいんです。だけど、そうそうそう、職場に入ったならばそれはルールはルールですから守らないといけない。だけどそういうことに守ることは弱い人間のすることなんだと
こういうふうに思ってしまう人はですね、そのルールを守りたくない、自分は自分の生き方で生きていこう、こういう気持ちになってしまう。これが畜生界という世界なんです、ね、だから私の方が経験があるから、農家としてね、私はね、ずっとやってきたんだから、私の方がよく分かってるから、私のね、考えに従った方がいいですよって言ってもね、いやいやそんなことは従いたくないと、俺は俺でのやり方でやっていくんだと、こういうふうに思ってしまうのはそれは畜生だから、はい、つまり、経験のある人から教えを聞くイコール自分は弱者っていうことになって、弱者を認めることは存在価値が低くなることだから、これ以上低くなりたくないという気持ちから頭を下げて教えを請うことができなくなる、ね、こういうことなんです。なら残機あるがゆえに先生から教えを聞くことができるんですね。だから残機の心がない人はね、私はじゃあ禅師式ですと、仏法の先生です、だから話を聞いてくださいって言っても聞いてくれないわけです。自分にとって都合のいいところはうんうんって聞くのにね、都合の悪いところになった瞬間からこれはおかしいと、ね、これは先生の言ってることはねおかしいと、もう何も分かってないから、あいつは若いからそう聞けない。いやあなたはじゃあ仏教についてどれぐらい知ってますかと、こういうふうに言うとね、本当は知らないのにね、自分の常識で仏教を測って聞けなくなる。でもそれはなぜかといったら存在価値が低いからであってね、やっぱ聞ける人が尊いんですよ。頭を下げて教えを聞けるっていうことは、それだけ存在価値が高くならないと無理なんです。だから存在価値が低い間はどんなにですね、教えを聞かなくちゃいけないんですよって言っても聞いてくれない。いや都合のいいところは聞ける。都合のいいところっていうのは今まで自分が実践してきたところはね聞ける。だけど都合の悪いところは聞けない。こうなってしまう。
自分が上に立ってるんだね。
そう、自分が上に立って仏教の先生といえども下で見てね、で、思い通りになるかどうかと、私の思いに合うことを言ってくれないと腹が立つこういう心がどうしても起きてきてしまう。それが残機の心がない、ね、そして残機あるがゆえにってことですね。残機の心があるからね、父母が父母、お父さんお母さんがお父さんお母さんなんですよ。残機の心がないと、お父さんお母さん、つまり夫婦が夫婦でない、それは家庭内別居ってことですね。一緒に暮らしてはいるけど、それはね他人と、つまり支え合うという気持ちが起きてこない。どちらが上でどちらが下か、どちらの思いが通るかね。だから夫婦といえども、お互いを完全に支配して思い通りに動かそうとしてしまう。それは父母であって父母ではない、ね、兄弟であって兄弟じゃない、姉妹であって姉妹じゃない、全部が敵同士なんです、
ね、あの殺人事件、 お姉さんをとお母さんを息子を殺したんだって。
そうですね、そういう殺人事件が起きるのもその中で畜生界、その中の人たちが畜生界だったからなんですね。
上下が
そう、上下ということが問題になる、ね、特に今のね、親子関係っていうのはね、親が上に立って、子供に対して思いを通してしまうことが多い、ね、そうするとこれはそのままがもう畜生界を作ってしまっているっていうことなんです。 だから子供に対して恥じる気持ちがないわけですよ、ね、子供に対してね、まあ、よくあるのがね、ご飯食べてる間は手で見ちゃダメだよ、こういうふうに言ったと、ね、ところがね、自分がご飯を食べてる時はテレビを見てると。ね、よくあるのがね、子供に対してはね、いいかと、ゲームはな、1日1時間だけだぞとか言ってね、こういうふうに言っておきながら、自分はね、ギャンブルに行ったり飲みに行ったり、ね、パチンコに行ったり、しかもね、一日中行ってるとかね、
ゲームだよね、
ゲームですよね。
子供には言っておきながら、
ね、子供に対してはゲームはやね、一日1時間だよ、つまりちゃんと自分の欲のをね、コントロールしなさいって言ってるのに、自分はできてない。いやいやいや、まあ、まさにね、子供に対してね、ゲームはやっちゃダメだっていうふうに言いながらね、親自身が携帯ゲームにはまり、ね、DS にはまり、ね、Wii にはまり、プレイステーションにはまり、ね、やりたい放題やっている。で、子供がね、僕もやらせてって言うと、お前はダメだっていうふうに怒る。そうそう、そういうことをやってね、うん、親として恥ずかしくないんですかってね、思うけど恥ずかしくない。なぜなら畜生だからです、うん、ね、だから残機の心があったらね、やっぱり子供の目があってね、できない、恥ずかしい、
ね、そうだよね、
自分が、ね、子供に対して言ったことは子供からも当然見られている。じゃあお父さんはちゃんとやってるんだよねって、うん、だけどやってない。で、なんて言うかと、お父さんはいいんだ。そうそう、子供は分かるよね、なんでお父さんはいいのか。それは強いからですよ。そうか、強くなれば何やってもいいんだ、こういうことを教えるようになる、ね、強さに憧れるようになっていくと、はい、もちろんその何やってもいいっていうのは子供の前ではですよ。社会はね、もっと強い人がいるからできないわけ、ね、自分がね、独裁者になって頂点になったらね、もう何やるか分かんないです。それが畜生界というこういう世界ですね。全ては存在価値が低いことが原因なんです。存在価値が高くなると、うん、こういう問題が起きなくなってくるわけですね。じゃあどうしたら存在価値を高くすることができるのかということについては、少し休憩をしてからお話をしたいと思います。